赤コーナー山本智子、青コーナー山本智子、ボクシング言いたい放題。
皆さんこんばんは、シンガーソングライターの山本智子です。世界のボクシングをお伝えする山本智子のボクシング言いたい放題。この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。8月も、終わりに差し掛かっておりますが、皆さん夏休み満喫されておりますか？夏が一番好きな僕が、心が毎日踊っているんですけどもね、ボクシングの方も盛り上がっておりますよ。本日も元気に山本智子のボクシング言いたい放題、試合開始です。本日は素敵なゲストにお越しいただいております、ボクシング評論家の城間島さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本日は9月12日日曜日、ラスベガスの MGM グランドガーデンアリーナで予定されている無敗の5階級制覇王者の、フロイド・メイウェザー対 WBA 世界ウェルター級暫定王者、アンドレ・ベルトとの試合予想を城間島さんと共にいたします。メイウェザー、これが最後の試合ということですが、相手が、アンドレ・ベルトということですが、この試合についてまずどう思われます？
そうですね、
はい、
ベルトかという印象なんですけど、
はい、
楽な相手を選んだんじゃないかと、
はい、
世間では結構批判されてますよね。
はい、今されてますよね。
だけど私はそこまでそうは思わないんですよ。
ああ、そうですか。
昔みたいなベルトに光はないですよ。スピードもないし、
はい、
ね、そしてパンチをもらうんですよ、
はい、
昔はなかなかもらわなかったでしょ。
そうですね、メイウェザーを攻撃型にしたような感じということをなんか言われてましたよね。
不用意ではないですね。もうパンチを結構な割合で、もう目が悪くなってるんじゃないですかね、私の見た限りでは。
最初の輝きはないと。
そうですね、
うん、
だからスピードもないし、
はい、
目も良くないと、
はい、
ただパンチだけはまだあるんですよ。
なるほど。
で、私が危惧しているのは、
はい、
メイウェザー、
はい、
パッキャオのあの大きな試合の後じゃないですか、
はい、
そして軽視している部分があると思うんですよ、
うんうんうん、
本人は軽視はしていないと、
うん、
私はベルトを、
はい、
認めていると、だけどどうしてもパッキャオよりは見劣りしますよ、
うんうんうん、
ものすごいでかい、もう世界一の試合でしたからね。
あれはすごかったですよね。
イベントとしてすごかったですから、
はい、
その試合、その次の試合、
うん、
いくらメイウェザーが、いや気は抜いてないと言っても、どっかで絶対に気を抜いてる部分があるんですよ。
あー、なるほど。
そこでポカを、こういう試合ポカが起こりやすいと私はちょっと踏んでるんですよね。
ベルトはパンチはありますもんね。
だから不用意にもらったりするんじゃないかと、
はい、なるほど、可能性があるじゃないかということですか。
私はそう見てますね。私は。
なるほど。僕はですね、このメイウェザー、これが最後の試合ということで、ショータイムとの契約が、切れるということですよね。6000のうちの、5000やったんで、この最後の試合が、本当パッキャオの後でしょ。僕はね、このパッキャオの再戦がね、見たかったんですよ。この間の試合、賛否両論なところはあるかもしれないですけど、僕はやっぱりパッキャオ、肩を痛めてるとも言いましたしね、だからこの試合の再戦を最後にやってもらいたいなと思ってたので、ベルトかというやっぱりこうちょっと落胆した気持ちはあるんですよね。
それはみんなそうでしょうね。私も含め、
はい、
私のボクシング評論家仲間、仕事仲間、
はい、
みんなそれは言ってます。
あ、やっぱりそうですか。
はっきり言いましょう、
はい、
私も終わった試合をぐちぐち、
はい、
言うのは評論家としてどうなんだという人もいますが、
はい、
ここで言いましょう、
ええ、
私はメイウェザー嫌いですからね。はっきり言って。
ジョーさん、メイウェザー嫌いなんですね。
評論家がこんなことを言ったらダメなんでしょうけど、
はい、
私はあの人嫌いです。
あ、なるほどなるほど。
なぜかというと、
ええ、
ビッグマウスはいいんですよ、
はい、
世間を煽って面白く注目を集める、
はい、
でもあれだけのビッグマウスを言ったり、
はい、
あれだけの金をせびるなら、
うん、
それらしい試合を見せなきゃダメなんですよ。
あ、
それを全部無難に逃げて判定でしょ、
うん、
彼に攻めるという姿勢、それが全く見えないでしょ。
なるほどなるほど。
ビッグマウス、金をせびらなければ私も何も言わないです。彼は強いというより上手い選手ですから。
タッチボクシングってよく言われますね。
最強と言われてますが、
はい、
最強とは思わないんですよ。強いとは思わないんですよ。うまい、世界一うまいと言うなら私も認めます、はい、ただ世界一強いというのは私は認めれないんですよ。
あ、
でたださっきも言ったように、
はい、
何もしなければ私も認めれるんですよ、
はい、
あ1位でいいんじゃないかと、
うんうんうん、
けどあれほどの金をせびり、あれほど世間を煽るでしょ、うん、ビッグマウスで、
はい、
それであの試合はちょっと納得はいかないですよ。この間の試合もですね、
はい、
あの私、
うん、
18人ぐらいでしたかね、
はい
はい、あのボクシング仲間と見てました、
はい、
全員18人ともパッキャオの勝ちでしたからね。
あー、なるほどなるほどなるほど。だからどの意見、そうですよね、やっぱ勝ち、パッキャオの、僕は確かに真島さんがおっしゃってた通り、その真島さんが前も言ってたじゃないですか、その後ろに下がり続けてるメイウェザーに価値はないって、
ポイントを上げるところがなかったんですよ。
そうですよね、はい、なので僕も真島さんの言う通りだと思うんですよね。だってクリーンヒットの数も、そんなクリーンヒットの方がメイウェザーが多いってね言う人もこうボクシング関係者でおるんですけど、クリーンヒットっていうクリーンヒットってそんなにこの試合なかったですよね。
ボクシングの定義では、
はい、
クリーンヒットはまずそれが第一に挙げられます、
はい、
だけどその次にアグレッシブ攻勢に攻めていった方、
そうですよね。
ですがパッキャオは明らかに攻めていましたよね。
攻めてもうずっとです、
はい、それで下がってメイウェザーがたまに当てる、
はい、
だけどそのクリーンヒットも効かせなきゃダメなんです、
はい、
相手に間違いなく効いたかのダメージを与えたかのクリーンヒットじゃないとポイントにはならないんですよ。
ダメージなんか一つもなかったと思います。
そのあれをクリーンヒットと呼ぶならパッキャオの構成、
うん、
肩、腹、全部当たってました。
そうです、
ね、ほぼ当たってました。そしてぐらつかせてました、
はい、
あの倒れるかもしれないと思う、うん、ダウン
4ラウンドぐらいでなんかいいのは張りましたね。
確実に効いてましたからね、
はい、
確かにどっちつかずのどっちもいい試合をしてて、うん、どっちつかずの場合はクリーンヒットが多いメイウェザーに、
うん、
ポイントあげますけど、明らかにパッキャオの方が構成アグレッシブで出ていたでしょ。ほんで、はい、メイウェザーのクリーンヒット、たまにあったクリーンヒットですね、
はい、
全然パッキャオの効いてなかった
でしょ。全く効いてない。
完全な手打ちですから、
はい、
あれでポイントを上げるというのは、うん、まあラスベガスのまあジャッジを批判するわけじゃないですけど、
はい、
私はあっちの傾向はどうかと思いますね。下がりながらでもジャブを出し続けたら、
うん、
価値とかポイントを上げる傾向が向こうあるでしょ。
そうですよね、
向こうのラスベガス
は、はい、
あのちょっとジャッジのその方向性というか、
うん、
それはどうかと私たちのボクシング評論仲間ではどうかと思ってますけどね。
そうですよね、はい、僕もあの試合だからもう再戦が見たくて次、まあ、肩も痛めてないパッキャオがね、あのパッキャオって大体言わないでしょ。そのあと仮に自分が負けても相手を称えるじゃないですか。この試合に限ってはパッキャオは今でも言うてますから、やっぱりこの試合だけは僕は勝ってた、
納得がいかないんでしょう。
納得が、あのパッキャオが相手を認めれないわけですから、あのやっぱりもう一回その再戦を期待したかったですね。なんせ、メイウェザーがこの間300億ぐらいもらったんでしょ。なんかそれぐらいもらったって話を聞きましたけど、だからそれにふさわしいやっぱり試合というものをもう一度こう見せてほしいですよね。ほんで今度はパッキャオも完璧な状態で、やって、最後それでまあメイウェザーがKO なり完璧な勝ち、判定勝利を得て伝説のボクサーとして引退してもするというのをやったら、僕はもうメイウェザーもう今回最高やったと。
デラホーヤといい、
はい、
コットといい、
はい、
あとカスティージョです、
うん、
あとマイダの試合もありました、
はい、
メイウェザーの試合こういうのが多いんですよ、
ね、
だから絶対認めちょっと認めにくいなというのはやっぱありますよね。
僕もそれ思います。本当に大体、まあ、今回、僕はデラホーヤの試合に対して言うたら完全に負けてたと思ってますからね。
いや、あれはデラホーヤの勝ちです。
そうですよね、はい、あれどこにつけるところがあったんですかね。
私もいろいろ関係者とか、
はい、
ボクシング関係者いろいろ全員に聞きました、うん、私の知り得る限りの、
はい、
知り合いの周りの、
はい、
全員あれはないだろう。
そうですよね、はい、なのでまああの時一度まあ世論があれはないだろうみたいな話になって、メイウェザーと再戦を要求したじゃないですか。メイウェザーとデラホーヤ、当時デラホーヤにメイウェザー勝てないなんて、まあ、やっぱり普通にファンは思ってたんですけど、あの試合勝ってしまったんですけどね、判定で。けどどこをつけていいか分からなかったのに勝ったんで、やっぱりラスベガスのその 付け方がわからんなんてこう世界中のファンが言って、まあ、もう一回やってくれ言ったけど俺が最強なんだって言って逃げるように引退したでしょあの時で、あのあと僕的にはまあ自分がやっぱりパッ、ごめんなさい、デラホーヤがともう一回やったら危険やと絶対思ってたはずなんですよ。
いや確実に思ってたでしょ、
けどそれを倒したんで僕は俺はこの時代の最強者だと思い言いながら引退したんですけど、それをその後パッキャオがめった打ちにしたでしょ。まあもう年老いたデラホヤですけど、それで KO にしたんでちょっと印象が薄くなって自分の、それでまたやっぱりこうちょっと復帰して今回パッキャオを倒すっていう、やっぱり因縁のライバルっていうか因縁の相手なわけですよね。だから最後パッキャオとやっと欲しかった、まあこんなことばっかり僕言ってますけどね。ただねこういう意見もなんかあるらしいんですよ。この試合に勝つと49戦全勝ということで、なんか1950年代のヘビー級王者 あのロッキーマルシアノと、まあタイになる記録がと、まあマルシアノは KO 数が、49勝中のまあ 43KO あるということなんですけど、まあこれに並ぶと。なのでこれで引退するんじゃなくて、まあ勝ち気の強いメイウェザーはもう1戦50戦、やって全勝になって、伝説の記録を作って、引退するんじゃないかという意見もあってですね。なので、ひょっとしたらその最後の試合が、ひょっとしたらマニー・パッキャオとやってくれるんじゃないかなっていう期待がちょっと僕の中にはあるんですけど。
確かにプライド高いですからね、
はい、
プライド高いんで結構批判が強いんで、
はい、
もう一回やれってこれも大きいんでやっぱり、
ええ、
だからその可能性ありますけど、私は、
はい、
メイウェザー本当に負けず嫌いなんでこの人、
はい、
38歳、
うん、
ま、前デラホヤとやった時、
はい、
あと引退しましたよね、
うん、
その後やっぱりまだ若かった、
ねうん、あそれはそうですね、21年7年でした。
今もう38歳ですからね。
あ
だからもう自分の衰えを、
うん、
実際分かっ口では言わないですも分かってると思うんですよ。
なるほど。
危険を犯すかなとか、この人の性格上勝ち逃げしそうな恐れはあるんですよ。私もパッキャオとの再戦を望んでますけど、
はい、
周りみんな望んでますよ。
なるほど。だから記録には残るわけなんでね、ちゃんと僕らの記憶に残る、試合をしてほしいなと。この先の後世の人らはこの伝説の記録だけ見てこうね、すごいボクサーやったというのやって、僕らこの現役この現在生きている僕らに、感動の残る最強のチャンピオンだという試合を見せて、引退してほしいものです。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
ということで、龍馬島さんの、この試合の試合予想ズバリお願いいたします。
まあ普通に考えればですね、
ええ、
まあメイウェザーの勝ちでしょうね。
あ、なるほど。
まあ私が最初言ったように、うん、ポカさえ犯さなければですけど、
はい、はい、
ですが私の個人的な意見では、
ええ、
メイウェザーに負けてほしいですというか、
はい、
評論家として言ってはならない意見ですけど、
はい、
負けろと。
なるほど。こんな
こんな最後の引退試合にベルトのベルトを低く評価してるわけじゃないですけど、
はい、
ベルトを選ぶような選手を、
ええ、
評論家として応援はできないですよ。
なるほど、なるほど、なるほど。じゃあこの予想は、まあ負けろということでよろしいですね。
それでお願いします。それでお願いします。負けろということです。
わかりました。さあ、皆さん、エンディングです。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しております。W を2回 www ラジオで検索してください。また番組では素敵なキャンペーンを開催しております。www ラジオホームページより番組へメッセージを送っていただいた方の中から抽選で1名様に iPod シャッフル、抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼントいたします。どしどしご応募してください。ということで、真島さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月お会いいたしましょう。バイバイ。